大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年8月12日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく8月12日金曜日の午前10時です。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。8月12日ということでお盆も直前ですけれども、今日は私の弟の誕生日なんですよね。と私は20歳の時にニューヨークに来たの で弟が年が離れていて当時9歳だったかな。だからその9歳からの成長っていうのを、まあ、身近に見てないんですよね。まあ仲いいんですけれども、まあ、たまにしか、9歳以降はたまにしか会わないので、はい、弟からしたら私はたまに帰ってくる風天の寅さんのように見えていたんじゃないかと思います。まあ弟世代からしたら風天の寅さんって言ってもよくわからないんじゃないかと思うんですけれども、この男はつらいやのね、寅さんみたいにたまに帰ってきてはドタバタなんかしてるっていうね、そんな感じの姉なんじゃないかなというふうには思いますけれども、そんな弟もねすっかり、大きくなりまして、今あのバンドをやっていてたくさん関西地方でライブしているので、ぜひね気になる方はスリープレス with イザベラチェックしてみてください。はい、最近まあ夏休みど真ん中ですけれども、まあ、学生の人たちはね夏休みど真ん中、まあお盆休みに入ろうとしている方も入っている方も多いんじゃないかなと思いますけれども、いかがお過ごしですか。日本も暑いでしょうかね。ニューヨークもかなり暑い日が多くてですね、はい、まあ過ごしづらい毎日でございます。特に今年は蒸し暑い日が多いなって、雨も多いなというふうに、思いますね。はい、まあ、こんな暑い中なんですけれども、私は8月末からね、以前にお話しした Walk with Amal という大きなパペットが街の中を移動していくアートフェスティバルの、まあ、リハーサルが始まるのですよね。でそれまでの間何してるかというと、まあ、もちろんその YouTube の動画投稿とかにも力を入れていて、8月は、まあ、たくさん投稿している予定なんですけれども、それ以外にですね、改めて振り付けのちょっとワークショップを取ったりしています。まあ今までこう何年間もやってきて、やっぱりこう今まで出会ってきた振り付け家とか、演出家とかの影響を受けている部分ってすごく大きくて、まあそれはすごいありがたいことなんですけれども、まあ、ちょっと違う方面から改めて勉強してみようというか、改めてこうなんていうのエクスプロール、こう研究してみようというふうなことを思いまして、ワークショップをね受けているんですよ。アナベラ・レンズさんという振付家、ニューヨークで長く活躍している振付家のワークショップを取っているんですけれども、まあざっくり言うと今回その3週間ぐらいにわたるプログラムなんですけれども、ダンスの動きと言葉との関係みたいなのを研究していく回でして、まあ、そんなのをやったりもしています。はい、また今までと違うね、新たな方向でちょっと表現するツールというか、この自分の、方向をこうそうですね探索できたらいいなという感じで、まあ、これを撮っています。はい、まあ、なんていうかな、この私は一人の先生とか、その一人の振り付け家とか先生とかの弟子みたいになるタイプじゃないんですよ。はい、昔からそれは本当にバレエを習っていた頃からそうなんですけれども、もちろんお世話になって大好きな先生方たくさんいるけれども、なんか一人の人に陶酔して完全にその人の言うことが正解みたいに思うようには育ってないんです。 それはもともと多分なんでかっていうと、私が所属していた貞松浜田バレエ学園の先生たちっていっぱいいて、こういろんなアドバイスをしてくれたり、いろんな意見を言ってくださるんですよ。だからそれってこうなんだろうな、なんかちっちゃい頃から、あ、そっか、こういう意見もあるし、こういう意見もあるっていうのを取り入れて、自分でこう自分に合うものとかを、選択してこう成長していけばいいんだなっていうのをもう体感で感じていたので、だからね、なんかこうすごい一人の人の弟子みたいになって、その人が全てみたいには、ならないタイプなんですよね。はい、なので、今回もそうやってこういろいろ、何研究して、こう自分が表現しようとしているものに、落とし込める形で、この今ねこう研究していることを活かせたらいいなと思っています。まあね、この3週間のプログラム始まったところで、まあこれからどうなっていくのかな、面白いなっていう、感じでございます。なんかね、夏にこういうことができるのはいいなっていう感じ。なんか夏にそういうダンスの、そのダンスレッスンっていうか、パフォーマーとしてのワークショップとかもすごくたくさんあるし、あるんですよ、ニューヨークでは。まあこういう振り付けのワークショップっていうのは多くないんですけれども、たまたまこの夏の時期にあるので、なんか久々にこんな夏のサマープログラムみたいなのを撮ってる感じが少ししています。はい、アメリカの子どもたちですね、夏にこう特別な夏期講習みたいなのを撮って、こう長い期間特別なプログラムを撮ったりすることが結構あるんですよね。なんか小学生とかでもこう例えばなんかボーイスカウトとかガールスカウトみたいなものの合宿とかに行く人とか、もちろんそのバレエとかダンスやってる人だったら、その子供の頃からその夏季合宿みたいなので、こう長期ね、そのプログラムにこう1ヶ月3週間とか1ヶ月ぐらいとか参加したりとか、そういうことがあります。あと大学とかだったら夏の間にその単位が取れる授業があって、それをやって、その 4年間の予定だけどちょっと早めに終わらせるように頑張るとかね、なんかそういう人もいるんだそうですよ。はい、ということで、なんかそういう夏の夏期講習とかをちょっとやるような気分になっている今日この頃でございます。ちょっと前振り長く喋っちゃいましたので、今回は前回に引き続き、ニュージャージーのジャージーシティを歩いてみた時の様子をお届けします。はい、ニューヨークで丸々に行ってみたのコーナーですね。お休み前の30分どうぞお付き合いください。それではコーナーに行きましょう。ニューヨークで丸々に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのは前回に引き続きニュージャージーのジャージーシティなんですけれども、まあね、ニュージャージーはマンハッタンからすぐ、マンハッタンというかニューヨークのマンハッタンからすぐ西側にある州でして、ニューヨークとニュージャージーをつなぐ電鉄に乗ったらものの15分ぐらいで、ミッドタウン、マンハッタンのミッドタウンまで行くことができるので、こうニュージャージーに住んでいてマンハッタンにお仕事来てるよっていう人も結構多い、そんな場所でございます。はい、で、まあ、ニュージャージー自体はすごい広い州なんですけれども、東側、まあ、マンハッタンの対岸にあるエリアとかはマンハッタンのこう景色が一望できる、そんな、住宅地になっていて、まあ、景色もいいので結構こう何でしょう、高級住宅地というか、まあ、高級かどうかは場所にもよるんですけれども、 あのなんていうかな、こう開けた開発されている住宅地っていう感じの場所が多いです。ということで早速街の様子聞いていきましょう。はい、前回に引き続きニューポートの街中からスタートです。こうね、何でしょう、花壇とか街路樹もすごく綺麗に整備されていて、まあこう新しく開発されている都会なんだなっていう感じがしますよね。はい、こう正直マンハッタンのほとんどのところよりもこういった花壇とか、街路樹の感じが綺麗ですね。はい、で、駅前の大通りの方に歩いていきます。今ちょっと横カメラ向いているんですけれども、このちょっとした木がたくさん生えている公園が、公園、まあ、広場があって、その、中に駅の入り口があるんですけれども、反対側もですね、ずっとこう、まあ、公園というか公園なのかな、木が生えていて、ずっとタイル張り、レンガ張りみたいな、レンガ道みたいになっていて、歩いていける感じになっているんですけれども、こう川沿い、ハドソンリバー沿いの景色を見れる公園となっています。はい、景色をね、見やすいポイントにちょうどこうベンチとか椅子とかがあって、とても良いマンハッタンの景色が、マンハッタンの景色と、まあ、この辺の川辺の様子がね、見える感じになっております。はい、まあ、こういう景色のいいところのすぐ近くに、こう目の前にもすごい背の高いビルが見えているんですけれども、結構巨大なオフィスビルがたくさん並んでいるというのがこの辺りの、特徴ですね。はい、なんかマンハッタンだと割とこの川に行き着くまでのところっていうのは、なんか居住ビルとかが多いところが多いんですよね。居住ビルがあって、川があって、川辺の公園みたいなのがあって、居住ビルがあって、マンハッタンの真ん中の方はこう高層ビルがあってオフィス街ですよみたいな感じが多いんですけれども、この辺り、ニュージャージーの、ニューポート辺りは、この川のすぐ近くにも、オフィス街があるよという感じです。あ、マンハッタンで言うと、一番南のバッテリーパークの辺りがのイメージと近いかなという感じがします。あの辺りもね、結構オフィス街近かったりします。はい、で今この公園というか、まあ、公園かなの中をね、まあ、ちょっと違う通路、違う経路で駅の方にまた戻っていっている感じなんですけれども、前回にも登場しましたカモたちがすごいたくさんこの芝生のエリアにね、います。なんか芝生をつっついてるので何か食べている様子です。はい、ちょうど真昼ぐらいの時間だったので、こう天気も良くてね、なんでしょう、木々の間で影になってて、ちょっと涼しい感じから、その奥にドーンとマンハッタンの、何、摩天楼の景色が見えていて、まあちょっとくつろぐのにいい感じのところですね。はい、そうで、こんななんかのどかな公園のすぐ横に大通りがあって、もう車がビュンビュン走ってるんですよ。2車線の大きな道路がありまして、でその道路の反対側にもこう高層ビルがたくさん並んでいて、こう企業とのオフィスとかこう店舗が入っているっていう感じです。せっかくだからちょっと渡って、その大通りを渡ってね、 反対側のビルの方も見てみようかなと思います。この辺り本当にこう植木というか何街路樹とか花壇とかがすごい綺麗に整備されていて、めっちゃ綺麗な住みよい街って感じ。あ、ちょっと三宮っぽい感じもありますね。あ、三宮っぽい三宮よりも背の高いビル多いかもしれないですけれども、こういう風にこう街路樹とか花壇とかちゃんと綺麗にしていて、で、まあ、そこそこ大きな街でっていうところがかなり三宮のイメージに近いですね。はい、今こういろんな、まあ、チェーン店っぽい飲食店が入っている、ビルの前を通ったんですけれども、くら寿司っていうのも入っていました。はい、日本のくら寿司、日本ってくら寿司ってありますけど、くら寿司ってこっちでもなんかチェーン展開してるお寿司屋さんなんじゃないかな。はい、こんな感じです。あ、めっちゃ三宮、三宮のどこですっけ、あれ、三宮のフラワーロードの感じと大体一緒と思ってもらったらいいかなというぐらい、まあそんな感じでございます。はい、オープンカフェが結構多いのはちょっと違うかな。はい、まあ、それ以外この街の感じとか作りとか大体まあ一緒みたいな感じですね。はい、ちょうどお昼過ぎのオフィス街だから、通ってる人は少ないですね。さすがに平日でも三宮はもうちょっと人が通ってる気がします。はい、ではね、大通りをまた戻って電車に乗ってマンハッタンの方に帰ろうかなと思います。はい、この電車の駅の入り口がすごいこうなんかめっちゃ公園、めっちゃ木が生い茂っている公園の中に入らないと見つからないっていうのが結構なんていうかな、この場所を知ってなくて、知ってなかったら結構見つけづらいなっていう感じがします。はい、まあ今時 Google マップがねあるから、それでまあそんなに迷うことはないと思いますけれども、はい、こんなところにね駅の入り口があるとはという感じですけれども、はい、まあでも緑が多い感じでいい住みよいエリアですね。ということで今回のお散歩はここまでです。はい、ということでね、前回に引き続き今回も、まあ、ニューヨークの対岸ニュージャージーに行ってきました。まあ、これなんで行ってきたかというと、前回もお話ししましたが、ちょっとしたオーディションがありまして、それで行ってきたんですね。ニュージャージーにオフィスがあるコスメカンパニーのオーディションで、まあ、実際そのコスメカンパニーに行って選考があったんですけれども、はい、まあ、これ採用されるかどうかはねオーディションだったのでまだわからないんですけれど、そう、最近こう実際人と対面するオーディションっていうのが、まあ、時々私も行くんですけれども、結構ねこうやってニュージャージーだったりブルックリンだったりすることが多くて、私はなんか全然マンハッタンにオーディションで行ったりしないななんていうふうに思っています。昔はねマンハッタンでオーディションっていっぱいあったんですけれども、で今もその業種によってはあると思いますし、まあそのコマーシャルのキャスティングとかもマンハッタンでやっているとは思うんですけれども、なかなかなんか私はご縁がないみたいで、仕事関係でマンハッタンに行くことあんまりないななんて思っています。はい、まあ最近の話ですね。そう、業種によってって今言いましたけれども、ミュージカルのオーディションとかはマンハッタンで行われることが 多いんじゃないかなと思います。まあ、といっても今 あんまりシーズンじゃないので、ミュージカルのオーディションもそんなに多くない、クリスマスショーのオーディションぐらいはやっているのかなという感じなんですけれども、はい。まあ、私にはね、あんまりそのジャンル的にあんまり関係ないものなので、全然そういったオーディションにはね行かないですね。9月から始まるザ・ウォーク、ウォーク・ウィザ・マルのプロジェクトでは、こうその私たちパフォーマーがアマールという名前の大きなパペット人形を動かして、まあ、マンハッタンのいろんなところで歩いていくみたいな感じなんですけれども、その人形が歩いていくっていう感じね。まあ、ファイブボローと言われる5地区、マンハッタン、ブロンクス、クイーンズ、ブルックリン、スタテンアイランドの5地区に、まあ、そのアマールが現れるということでね、3週間ぐらいかな、もうちょっとなのかな、3週間ぐらいですかね、かけて、まあ、いろんなところに行くそうです。はい、まだ全然詳細知らないので、具体的なスケジュールとか全く分かってないんですけれども、はい、そんな感じだそうで、まあ、それで私もね、こう普段は行かないようなニューヨークのエリアにも行ったりするのかななんて思っております。まあ、私のね YouTube とかでそうやってアマールと一緒に行っている場所とかをね、ご紹介できたらいいのかもしれないですけれども、まあ、このアマールのプロジェクトはまたその自分個人とは別のお仕事で参加しているので、まあまあ、そんなに映像撮ったりとかねすることはできないと思うんですけれども、まあ、できる範囲でもし、撮影できたら、こうウォークウィズアマールの様子をね YouTube とかで紹介できたらいいなとは思うんですけれども、ちょっとそれができるかどうかはわからない、まあ、ちょっと難しいかなとは思いますね。はい、その許可を取ったりとかすることはもしかしたらできるかもしれないですけれども、自分がパフォーマーとして参加しながらずっと移動していくわけじゃないですか。それで機材も持ってとかってするとちょっと無理があると思うんですよね。だから現実的にちょっと難しいのかななんていうふうには思っています。そうそう、機材を持って移動するっていうことで思い出したんですけれども、最近ね、私はこうカメラの機材とかを運べるバックパック、リュックサックを欲しいなと思っていろいろ見ているんですよ。もう今やインターネットで調べたらそういうガジェットです、いろんなメーカーが出しているものをオンラインで比較できるじゃないですか。だからすごい便利で、すごいいろんな商品とか見れて、うん、こっちの方が私が求めてるものに合ってるかなとかね、めっちゃ見てたんですよ。で、私やっぱり撮影する時ってダンスも踊ったりする場合がほとんどなんですよね。だから何、ラップトップ、ノートパソコンも持って、もしかしたらタブレットも持って、でダンスウェアも持って、スピーカーとかも持ってることもあって、でなおかつカメラとか三脚とかその撮影機材を持つってなったらすごい量になるんですよね。特にやっぱりダンスウェア、布類って結構かさ高いし重いしっていうので、場所取ったりするんですよ。だからそれを全部持って、でなおかつこうリュックサックの形だったら手が空いた状態でいろいろできるから便利だよねっていうので、その背負えるタイプのをね探してるんですけれども、こうなかなか私のニーズと合ってるバックパックがなくてですね、すごい迷ってるんです。やっぱり基本的にカメラバッグってそのフォトグラファーさんとかビデオグラファーさんのために作ってあるから、ちょっとやっぱりね、それにダンスのものも入れなきゃってなってくるとニーズが変わってくるんだと思うんですよね。はい、だからなかなかこう自分の求めるのに合っているものが見つからなくって、ついに先日、あ、これかなっていうのがあったんですよ。それがなんかオンラインでオーダーしたら 在庫がない、在庫入荷待ちっていう状況でして、で夫が調べてくれたら、まあ、マンハッタンにあるそういう何電化製品屋さんに、在庫があるっていうのでね、ちょうどその近くに行くから買ってきてあげるよって言って買ってきてくれたんですよ夫が。だけど実際家で見てみると思っていたよりも全然コンパクトな感じで、こうとりあえずこう必要なものを入れてちょっと試してみようってなったんですけれども、全然やっぱりこの荷物を入れた時に余裕がなくって、おーこれじゃあ全然足りないわってなって返品することにしました。せっかく買ってきてくれたのにまた返品してもらうという、はい、アメリカってですね、結構この返品とかが気軽にできるシステムなんですよね。こうなんか一回買って大した理由もな聞かれずに返品したいですって言ったら OK みたいな感じで返品させてくれるんですけれども、まあそうだから一回買ってみて、いや実際やっぱりサイズ違うわとか思ってた色と感じ違うわとかっていうのがあったら結構みんな気楽に返品するんですよ。はい、だから日本だとなんかよっぽどのことがない限り返品って しないし、しちゃまずいかなみたいな感じがあると思うんですけれども、全然そういう感じがないので、まあ、ちょっとありがたいというか助かったという感じで返品しますというか夫にしてもらいました。はい、なんかやっぱりこういう長く使うカバンとか財布とかって使い勝手の良さってすごい大事ですよね。私そういうなんかプロダクトデザインっていうのかなにめっちゃ興味があるというか、めっちゃこだわりがあるんですよ。だからなんか財布とかもこういう財布が実現すればいいのにみたいな財布の形とかがすっごい自分の中であったりするんですよ。はい、まあ作る気力はないんですけれどもね、気力と能力はないんですけれども、そういうのはすごい思うんです。結構皆さんもありませんか？なんか服のこだわりでこういう服があればいいのにとか、ファッション好きな方だったらそういうの あるのかな、なんて思います。ちなみに私は財布はですね、最近もニューヨークって全然キャッシュレスでほとんどのところを生活できるので、もともと名刺ケースとして使っていた、まあ、名刺ケースなんですけれども、でそれをお財布にしています。ブルフラニューヨークっていう私のお友達が、何やっているブランドなんですけれども、そこの革1枚で名刺ケースになっているものをお財布として使っていまして、カード1枚と名刺と身分証明書とで、あと何もしも緊急にキャッシュが必要な時のためにキャッシュ1枚、紙幣1枚入れているっていう感じで、はい、ほとんどね現金を使わずに生活していますね。で、まあ、一応念のためクレジットカードもこの何ですか、この名刺入れの中に入れているんですけれども、ほとんどはApple Pay で iPhone でお会計を済ますことができるので、もうほとんどそっちばっかりを使っています。めっちゃコンパクトで軽いし、ですごい肌触りのいい革でこう簡単に開閉できて取り出しやすいっていうので、すごい、気に入っています。以前もうだいぶ前ですけれども、私の YouTube チャンネルの方でこうダンサーのカバンの中身紹介みたいな動画で、登場していると思います。気になる方はぜひチェックしてみてください。
エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。それでは皆様健康に気をつけて、お盆休みに入っている方、明日から入る方も多いんじゃないかと思います。どうぞ良い週末をお過ごしください。 Have a nice weekend. Bye.